リタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は吉次博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの吉次博です。よろしくお願いします。
お願いします。先週のニュースでですね、
はい、
東京大学が、
はい、
秋入学への全面移行構想というのを、
そうですね、
打ち立てたという、東大OB でいらっしゃる吉次さんはどう考えていらっしゃるのかなと思ったんですけど。
いやー、これまあ僕も大学生活はもうずいぶん前なのでね東大もまあやっぱり国際競争っていうかそういうのでずいぶん変わってきたなっていう感じはしますね。僕らの頃はそんなに国際競争なんてことあんまり言われてなくて、まあ受験競争はなんとかっていうのは今と同じような感じでしたけれども、はい、ここまでこう国際化に合わせて自己変革しなきゃいけないみたいなことは、まあ、僕はのんきだったのかもしれないけどあんまり聞いたことがなかったんですけど、これからはやっぱり学生も大学もむしろそっちをちゃんと見てやっていかないとダメだっていうことなんで、企業と同じような国際競争のこう中に入っていかなきゃいけないっていう意味で、まあやっぱり昔の大学生より今の大学生の方が数段大変そうだなという感じはしますね。
そうかもしれませんね、でもその高校を卒業してから大学に入学するまで半年ぐらい空くわけですよ ね。 その期間を有効に使えばとっても成長できると思うんです。
まあ、今の学生さんみんな真面目ですから、やっぱりそこでいろいろボランティアやったりとかね、インターンに行ったりとかっていう、まあ、ことになるんだろうと思いますけど、まあ、もし僕らだったらちょっともうちょっとずっと遊んじゃったりとかいうことなんでしょうけども、まあやっぱ今の時代の方がやっぱその意味でも真剣度が違うのかなというんで、今大学生になるんだったらきっと大変だっただろうなというのが正直なところです
そう思っていらっしゃったんですね、
はい、
さあではここでリスナーさんからのメッセージをご紹介しましょう。タレトロさんからツイッターでご投稿いただきました。ありがとうございます。あれ、カレー臭の元ってノネナールじゃなかったっけということなんですが、こちらご指摘の通りでございます。実は前回の放送でこの加齢臭の原因物質の一つと言われているノネナールのことをナノネールと間違ってしまいました。大変失礼いたしました。正しくはノネナールということです。
ナネノールじゃなくて
ノネナールです。
あ、そうですか
難しいですね。匂うノネナールと覚えておきましょうかね。
さすがですね、今瞬間的に考えたのそれ、
はい、
天才の名を欲しいままです。
何ですかそれ、してないですよ。
ヨグノネナールですね。
そうですね、
ノネナール、
はい、タレトロさんご指摘どうもありがとうございました。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、ランダムウォーカーさん、60代男性の方の投稿です。兜山、いつまでたっても袋専門。兜山、いつまでたっても袋専門。株取引は大学を卒業してすぐに始め、もう40年になりますが、いつか柏原龍二選手のように上り専門になりたいですということです。
40年あると上りの時期もあったんじゃないかという気も
そうですよね、
しますけどね。
袋専門ということはずっとこう山を下り続け
て下り続けてもその資産が残っておられるということは
40年ですもんね。
立派ですよね、
これ
からまた往路の時代が来るかもしれ
ませんもんね。いやでも40年本当に袋をずっと続けていらっしゃるだったら、よく続けられましたっていうところですよね。
立派です。ちなみにね、
はい、
あの僕が会社入ったの1987年なんですね、
あ
のブラックマンデーの年、
は
あ、その後まあ株上がったんですけど90年ぐらいの初めからずっと下がり続けて、まあ、株を下がったこととあと金利が下がってることしかね取材したことないんですよ実は。もうちょっと年齢的にはやや私より一世代上の方ですけれども、ちょっとそこはかとないシンパシーを感じて、
はあ、袋専門記者ということですか。
いつかウォローになりたい、
お
早く人間になりたいみたいな感じで。
そうですね、
ランダムウォーカーさん一緒に頑張りましょう、
そうしましょう。
まだ人生は長い。
おいいですね、はい、今回のパワープッシュにつながるような
そうです、ね、
もやもや川柳でした ね、
そうですね。
後ほど
エリタスもぜひご購入いただいてよろしくお願いいたします。
はい、パワープッシュは後ほどお届けします。ということで今週も力作のご応募どうもありがとうございました。ではまずパワープッシュの前にマリコの今週のもやもや本題に参りましょう。今回のテーマは企業の栄枯盛衰です。どのようなお話なのかといいますと、まずは日本経済新聞のこちらの記事をご紹介しましょう。1月20日金曜日付の日本経済新聞朝刊の記事です。激変期アメリカ名門の明暗、 GM 首位返り咲く、コダックは破産法申請、デジタル対応遅れ。経営危機に陥っていたアメリカの映像機器大手イーストマンコダックは19日、アメリカ連邦破産法11条の適用をニューヨークの連邦地裁に申請したと発表しました。一方、2009年に経営破綻したゼネラルモーターズは2011年の自動車世界販売で首位に返り咲きました。ヨーロッパの財政危機を発端に経営環境が厳しくなる中、アメリカでも激しい優勝劣敗が進んでいますということなんですが、このチャプター11の適用を申請したコダック、およそ130年の歴史を誇るアメリカの名門企業だったわけですよね。その名門企業が破綻した理由は何なんでしょうか。
まあ一言で言うと時代の波に乗り遅れたということなんですけれども、コダックってご存知ですか。
あ、もちろんです。あの黄色いパッケージの、
そうそう、黄色いパッケージのね
インパクトが強かったですよね。
そうそうそう。で、まあ、今みたいにこうデジカメがない時代はフィルムをカメラに入れてみんな撮ってたわけですけれども、そのコダックのフィルムはパッケージが黄色いやつ で富士写真フィルムのやつは、
グ
リーンのやつ ね、
そうでしたね、
いうのがこう、まあ、あったというんで、割とこう2の人とかはコダックを使うということでですね、あるやっぱりこう年齢が僕らぐらいより上の世代の方がこのコダックっていうのに対して一種こう独特の思い入れっていうかですね、あの名門企業がっていう感じを持っておられるんじゃないかと思うんですよね。まあこれあのうちのコラムである編集員が書いてたんですけれども、今まあコニカミノルタホールディングスになった会社、これ昔は小西六写真工業って言ったんですけれども、ここの社長さんがですね、自分たちが若い頃はそのコダックっていうのも仰ぎ見るような存在だったと思う、世界の名門企業でね、それでそのコダックがフィルムの企画とかカメラの企画を決めたら、それがもう瞬間的に世界標準になってしまったと。だからその小西六写真工業の技術者の人たちは研究するとき何をしてたかっていうと、コダックが何をやるかばっかり見てたっていうわけですよね。やっぱそれぐらいそのコダックっていうのはそのもう世界に名だたる名門企業で、まあ、カメラ市場とかフィルム市場をまあリードしていた文字通りの有料企業だったと。でその有料企業がついに連邦破産法を申請して、で去年の12月とか株価がもう1ドル割れる
そうだったんです、ね、
ところまでになっていたっていうのを聞くにつけですね、いややっぱり企業の歴史ってのはなかなか過酷というか、大江さんが読んでいただいた記事に優勝劣敗ってありますけど、まさにそんな感じだなって思いを深くしますね、これはね。でこのコダックって会社は、まあ、名前が皆さんに知られている通り非常に有名な会社なんですけれども、本当はそのデジカメを作ったっていう意味においても、実は世界で一番最初だったと。
そうだったんですね。
いう実績がある会社で、
せっかく作ったのにそれをうまく
展開できなかった、うまく生かしきれずに、結局その旧来型のフィルム事業にこだわりすぎた結果、どんどん時代の流れに取り残されて、でライバルの、日本の、まあ、富士フィルムホールディングス、昔は富士写真フィルムって言ってたんですけど、この会社とかがこう新しい分野に、医療分野とかいろんなところにどんどん出ていく過程で、コダックの方はむしろ逆にね、そういう時にこう選択と集中ってことで、これから伸びそうな種になる部分をどんどん売却しちゃったりして、
はい、
むしろ自分が一番得意分野であるフィルムに集中しようっていうことをやっちゃった結果、決定的にデジタル化の波に乗り遅れちゃったということらしいんですよね。だからそのおそらくその当時選択と集中とかをやった時代っていうのは、それこそそのアメリカのまあビジネスの現場とか、あるいはまあビジネススクールとかですね、そういう、こう得意分野に資源を集中してやる方がいいんだというのが、おそらくこう一種のパラダイムとして成立してたんじゃないかと思うんです。で、それを忠実にやった結果、しかし時代に取り残されたという意味で、企業経営っていうのを考えるにあたって何をどうすればいいかっていうのが、まあ非常に示唆に富む一例だっていう感じがするんですよね。
そうなんですね。あとはその政治の力に頼りすぎたのではないかということも言われていますよね。そうですね。
これはね、90年代に、まあ、よく日米貿易摩擦とかね、経済摩擦みたいなことがまあ言われて、これいろんな分野で摩擦が あって半導体とかね、自動車とかいろんなところであったんですけれども、このコダックと富士写真フィルムも歴史的なその、まあ、紛争っていうかですね、それを経験してるんです。これは要するにその富士写真フィルムの、まあ、フィルムがですね、日本で非常にシェアが高くて、コダックがなかなか入れなかったもんだから、コダックがそれは不公正なことをやっているからだと言って、当時のアメリカ通商法301条っていう、こう有名な法律があったんですけど、それにこう訴え出てですね、それでそのアメリカの USTR っていう米通商代表部ってところが、日本に対して不公正なことをやってるから、市場がものすごく閉鎖的だからコダックの商品が伸びないんだと、そこを変えてコダックの商品を伸ばすようにちゃんと環境整備しろっていうことが相当強引に言ってきたわけですよ。それでなんかもう当時の記録とかはもうつぶさに読むときやや覚醒の感もあるんですけど、店頭にそのコダックをちゃんと置くようなスペースを置けとかですね、あるいは田舎の方に行ったら富士フィルムのフィルムばっかりあると、コダックのやつがないと、なぜそういうことをやってるかっていうと、富士フィルムが郵便局の職員に頼んでコダックの製品を置かないように監視してるからだとかね、いうようなことまで言ってたというぐらい、こうもの強引な日本市場をこじ開ける戦略をまとったと、でそれにこうアメリカの政府も乗って、USTR もまあいわゆる外圧をかけてきた、で富士フィルムはそれに真っ向から反論してですね、争ったんですけれども、結果的には日本側の勝利にまあ終わったんですよね。でこれはやっぱりコダックの例じゃないですけど、同じようなことをやってやっぱり外圧をかけてきた例としてモトローラとかあるんですよ、通信の携帯電話のね、それもそのクリントン政権の時代ね、その USTR っていうさっき言ったアメリカの通商代表部に、ミッキー・カンターさんって有名な弁護士出身のやり手の閣僚がいたわけですね、で彼がこう、とにかく日本の市場はものすごく不公正だと、で海外製品を排除していると、なぜならこのモトローラって世界的なメーカーのこれだけいい商品が全然日本で売れてないと、それはモトローラのせいではなくて日本の市場の閉鎖性のせいだと言って、こうモトローラの携帯電話を手に持ってね、記者会見で演説をしたりしてたような時代だったんですね。しかしやっぱりちょっと細かいところ僕も忘れちゃいましたけど、まあアメリカがそれだけこう非常に強硬なことを言ってくるもんだから、日本も多少いろんなことで対応したと思いますけど、結論的に言うと、じゃあそれでモトローラの携帯電話がバーッと日本で広がってシェアを取ったかって全然そんなことはなくて、モトローラも結局事実上の撤退に追い込まれ、今も携帯電話メーカーとしては見る影もなくなってしまって、どっかに買収されたりしましたよね。だからその外圧に訴え出る、でそれは企業にとってみれば政治力を行使できるし、権力を使うという意味において、なんていうかこう自分の力があるとこう錯覚することができるのかもしれないけれども、そういうふうに訴えて成功した例は実はあまり多くないと、
そういうことですね、
というふうに言えるんじゃないかなって気がします。ちょっと話は飛びますけれども、今 TPP の交渉っていうのが話題になってますよね、で TPP みたいなことをやるとアメリカまた USTR がね出てきて、そうやって強引にね日本のマーケットをこじ開けようとしてくると、でそれをやられると、日本は結局失うものが多いから TPP なんかやるべきじゃないと いうようなことを言う人もいますよね。
やはりその当時の印象が強いというか、まだかなり強烈に残っているんですね。
まあ、確かにその当事者として交渉していた、はい、その官僚の人たちとか通産省の人たちとか財務省の人たちは、それはまあ無理難題も含めて言ってきて、こう丁々発止しなきゃいけないわけですから、はい、大変なんだろうと思うんですけど、結果として見た場合、そんな強引なことをやってきても結局その企業なり何なりのプラスにはやっぱりなっていない、その高齢がこのコダックとかモトローラの例なんじゃないかっていう感じがしますよね、はい、だからその当時やっぱりその USTR っていうアメリカの通商代表部っていうのがものすごく強い存在で、日本とかに外圧をかけるという意味で力を発揮した時代のコダックとかモトローラっていうのが申し子というか、それとこう表足を合わせて力をつけてきた存在だったと思うんですけど、はい、やっぱり時代が一回転して、ちょっとやっぱりそういう企業と政府がタッグを組んで強引に相手を攻めていくというようなやり方が本当にこれからも通用するのかどうかはちょっと疑問があるなっていう感じがするなと思わされたのが、このコダックの連邦破産を申請というニュースでした ね。
このチャプター11の適用を申請したということでは、コダックと同じ状況であったアメリカのゼネラルモーターズ、
そうですね、
は
こっちは逆にも復活してるわけです。
復活しましたね。
これはだからどう考えればいいかってなかなか難しいところですよね、
その2011年の世界販売が前の年に比べて 8% 増えて903万台、うん、4年ぶりに世界首位返り咲いたということです。で
だから GM に関してはこれもうほとんどアメリカ政府ある種の丸がかえ的なね救済をやりましたけれども、
はい、
でまあ今のところはこれ世界の首位に復活して、まあ、結局その GM が持っていたようなこう債務というのをこう切ると企業経営が楽になるという意味で、まあこれは確かにあの現状においては GM は復活したということなんですけれども、まあこれを見事な復活というべきか、政府頼みの復活というべきか、で結局企業がこれからじゃあどんな条件であれ伸びていくためにやっぱりイノベーションみたいなものがなきゃいけないということだろうと思うんですけど、さっきのコダックの例で言うとやっぱりフィルムっていうのを開発してこれがものすごく成功したイノベーターだったので、
はい、
その成功にとらわれすぎて次の成功に打って出れないことを、まあ、イノベーションのジレンマとかイノベーターのジレンマっていう言い方をするらしいんですけどね、うん、GM なんかも今のところはその主義になった。でここでしかしいろんな意味でのイノベーションの力が衰えちゃったら一瞬世界主義に返り咲いた GM がこれからどんどんどんどんトップの差を維持できるかどうかっていうと、そこはやっぱり企業の世界はなかなかわからないというふうに見といた方がいいんじゃないかと僕なんかは思います。
そうですね。
あともう一つはね、コダックがまあこうやって富士フィルムと係争して日本は勝って、結果的に日本の会社は生き延び、まあ、成功してコダックは凋落して破産を申請したと。おそらく多くの日本の経営者とか財界の人なんかには、まあちょっと言葉悪いけどざまめろと、ちょっとあの留飲を下げてるね気分も僕はねないと言ったら嘘になるんじゃないかと思うんですが、うん、あれだけ無理難題を言ってきて、
はい、
アメリカにやっぱりこう言われると日本は大変ですからね、辛い思いをしたのにそれがこう焦げちゃったんで、まあ気持ちはよくわかるんです。しかし振り返ってみてアメリカはやっぱり政府の力をそれだけ使える名門企業ですらやっぱりこうなると潰れちゃうわけですよね、はい、で新陳代謝が起きてあの時価総額が上位に入ってる会社なんかも何十年か前と今を比べてみるとアメリカも全然違いますよね。アップルがいてグーグルがいてなんとかでモトローラとかそれこそいなくなり、
はい、
あのコダックもいなくなりっていう、 こう新陳代謝が起きている。で日本の時価総額上位とかを見ると実はあんまり変わってなかったりもするわけですよ。名門企業といえばやはりトヨタであり NTT であり商社であり、で、まあ、そういうところが実は日本のイノベーションみたいなものになってきてるって面も確かにあるのかもしれないけれども、企業のダイナミズムという意味ではやっぱりアメリカはいい気味だというふうに思いつつも見習うべき点があるっていうふうに我々はやっぱり考えた方がいいんじゃないかっていう感じがしますよね。だから日本もおそらく今流々たる一流企業が長い時間の間で姿を消して、今はこんな小さな企業が長い時間の間でものすごい企業になってるってことは資本主義の常として僕はあり得るんじゃないかと思うので、まあ欲を言えばどうかな、向こう10年とか20年ぐらいの間にね、そういう、こう大きなダイナミックな変化が日本でも起きるのをちょっと見てみたいなっていう感じは僕自身はしてます。
もちろん今いる上位の老舗大手企業も頑張り続けてもらいたいですけど、新しい企業も
新しいと、
はい、
出てきてほしいですよね、やっぱりね。
そうですね、
どういう人が出てくるのか、これはね、やっぱり新しい企業が出てきた時っていうのは、ちょっとその経営者としてね、出てくる人も少しやっぱり日本的なこうね感じからすると、ちょっとこうとんがってる人とかねいう感じの人が多分そういうの引っ張ってくれるんじゃないかと思うんですけど、そういう人が出てきた時にやっぱり出る杭を打つとかねいうのがなくて、我々もやっぱりそのいや、ひょっとしたらこういう人が日本を変えてくれるんじゃないかもしれないっていうふうに、とりあえずはやっぱりこう期待をしてみるっていうかな、はい、そういうこう見る側の心持ちも重要なんじゃないかなっていう気もしております。
そうですね、はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週の
パワープッシュ、
ふんわりしてますねさて、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から吉次さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。まず日経ベリタスのカバー特集、今回はこちらです。日本株雪解けなるか、万年割安から抜け出す条件ということですが、どういう内容なんでしょうか。
いや、ついに来たかという内容だと言いたいところなんですが、
ついに来たかですか。
まあ、日本株がですね、まあ、とにかくもうみんな先ほどのランダムウォーカーさんじゃないですけれども、はい、まあ、袋専門みたいな感じでね、もうなんか持ってても上がんないし、なんか冴えないしね、割安とか言ってるけどなんかいまいちだなみたいな感じで、もうちょっとマインドは冷えちゃってたなと思うんですよ。ところがちょっと年が明けてから少し雰囲気が変わってきたような感じも。
そうですか。
で、先週日経平均が4連投という格好で、まあ、株が上がったりしてます。
去年の9月以来ということですからね。
だからこれはひょっとするかなと、凍りついていた相場がね、少し雪解け、春のぬるみを迎えるかなという可能性を検証してみましたという記事です。
以前 の、 荒川さんの回でしたよね。辰年、そして末尾に2のつく年というのは株価が上がりやすいという、
辰巳天井馬尻下がりっていうね、相場格言みたいなのがあって、
辰巳天井
辰年と見年は上がって馬は下がるという、ね、
いうことらしい。私は馬年なんですけど、
らしいんですよね。なんかまあそういう経験則がどうもあるという説もあって、はい、まあ相場がまあ少し温まってこれでいけるかなっていう時は、まあ、みんな少しこうプラス材料とマイナス材料、当然両方あるんですよね、はい、両方あってあれなんだけど、まあプラス材料の方をこう見てみたいなというマインドになるわけですよ。今ちょっとねそういう雰囲気があるので、
まあ、マインドが上向きになりつつあるような、マインドが少しあるような、
コップの半分の水が残っていたらもう半分しかないと見るか、まだ半分あると見るかによって全然違うっていう、まあ、よく経済心理学、行動経済学かいうようなことをまあ言う人もいますけれども、まあ、それと同じで、じゃあ今、雪解けのシグナルを探すとしたらどんなところかなというのを、
そうですね、
うん、特集してみたというのが今回の、記事です、
はい、マインド以外にその実際に日本株が底入れする兆しというのは出てきているんでしょうか。
まあね、それは結局、うん、何をもってその日本株はいいぞというふうに考えるかって、その考え方の基本みたいな問題になってくるんですけども、はい、そういうふうにこう反転したと考えていい材料があるとすればこんな条件じゃないかっていうようなことをこの記事の中でも紹介しています。で、一つはこれはまあいつまで経ってもこれかよって感じもしなくもないんですけど、まあ、やっぱアメリカの景気ね、
やはりそこですか、
やっぱりここですかと、やっぱアメリカの景気が良くなってくれば、アメリカの株も上がってくる、アメリカの株も上がってくるとアメリカの機関投資家に投資力が出てきて、グローバル分散投資をやる、その時に日本に注目が集まるだろうというような好循環ですよね、いうのがやっぱり大元にあるのがアメリカの景気で、そのアメリカの景気そのものもここのところの指標とかね、それから失業率もちょっと下がったりとか、消費も意外と良かったとか、割と 強めの材料が出てる感じもあるんですよね。だから、まあ、アメリカの景気が思ったよりいいぞっていうのが、これからこう時間を追うに従って確認されてくると、日本のその株のプラス材料と考えていいんじゃないかということになる可能性があると。
しかもアメリカが回復してくると、その為替も変わってくる、うん、ということですよね。
そうですね。でアメリカが回復してくると、まあアメリカのドルも買われてくるかもしれないし、はい、円も少し安くなるかもしれないし、ただね、アメリカが本当にきちんとこう回復していくかどうか、これはやっぱ2説あるんですね。
ああ、そうですか。
やっぱりそのサブプライムのショックっていうのは非常に大きくて、それで特にその家計のところで住宅ローンの債務と、住宅価格の下落がこう直撃してますから、
はい、
これまあ家計のバランスシート調整って言ってるんですけど、その家計のバランスシート調整は全然終わってないので、このバランスシート調整が長ければ長いほど結局経済はなかなか上向かないというのが、過去の日本とか今のヨーロッパとか経験している経験則なので、
はい、
結局アメリカもそのバランスシート調整の罠から逃れられないっていう悲観論もあって、そう簡単には回復しないという説もあります。ですからそのアメリカの景気が本格的に回復するか、まあ、ファルスドーン、偽りの夜明けっていうんです。
ファルスドーンっていうんですね、
夜明けかなと思ったら本当は違ってたっていうんでね、なんかこういう言い方するらしいんだけど、それに終わるのか、ここはね2説あるので、まあ、これが本当に本格反転の材料になるかどうかはよく見極めておく必要があるという話ですね、
はい。
それから次にやっぱりマーケットの人が注目しそうなのは、やっぱり日本の企業業績ですよね。これはまあ割とシンプルな話で、日本の企業業績は12年3月期はだから今の期ですね、
はい、
はやっぱ震災もあったんでちょっと不振なんですけども、その翌年だから13年3月期ですか、ここはやっぱりかなり給付に回復するんじゃないかという見方があるようで、これはその増益率なんかは他の海外の企業なんかよりもまあいいんじゃないかという見方があるらしくて、まあそのこの企業業績がの回復期待っていうか、これが本当に現実になってくれば、これはやっぱ株価にとっては支援材料になるというのが、まあ一つ、これは割と常識的な話かな。
ああ、そうですか。
あともう一つは、特にこれは外国人が注目しそうなのは政治なんですよね。で政治っつっても、まあその外国人が見てるわけですから、なんか日本のその政治的駆け引きの細かいところまで多分ね、なんかもうよく分かんないんじゃないかと。
ではなく、政策を推し進められるかどうかというところでしょうか。
一つはやっぱり外国人にアピールする大きなファクターって、やっぱり日本が規制緩和とかですね、それから経済成長とかっていうものに対して非常にこう前向きな政策を取るというイメージが定着すれば、外国人っていうのは買いやすい、でその一つの材料は TPP とかね言われています。それからやっぱりその消費税の増税に伴うその財政再建なんかも、最近はご時世ですから、これは財政再建を日本もきちんとやるということになると、長期金利が安定して、プラス材料になるというような見方もまああるようですね。あとやっぱりね、外国人が割と好きなのは小泉流のですね、分かりやすい改革っていうかな、いうのにねすごくこう反応するらしいんですよ。
それはその改革の中身は
中身じゃないんじゃない
ではなく、
例えば郵政改革、改革改革改革とか、なんかそういうのに割と反応しやすい。これがいいかどうかちょっと全然別の問題。
そこはそうですよね。
これ
は
いいとか、ね、悪いとかっていうのは全然別の問題で、外国人の人がアピールするって意味では、まあそれが特にその日本の政治が非常にこうスタックしてて動きにくいっていうのは、海外にもイメージが定着してますから、それこそその大阪の橋本旋風がね、国政に吹き荒れて政界再編が起き、主犯に橋本総理を指名とかね、なんかねそういうような話になると、これはね外国人好みだという説もあるんです。それが日本にとっていいことかどうかは、それちょっと全然別の話としておいておいて、だからまあやっぱりその相場が反転する時っていうのは、やっぱりそういうこう買うに足る、ストーリーとかシナリオとかね、いうようなものをやっぱりみんなが求めるところがあるので、その今言ったようなアメリカの景気とか日本の業績とか政治の動きとかが、そういうこうストーリーにきちっとはまっていくかどうかっていうのが、今後の株価を占う上での大きなポイントになると思います。
そこで今回の記事、具体的にはどういうものを調べているんですか？
まあ、具体的にですね、はい、この株を買った方がいいというところまではさすがにちょっとやってないんですけれども投資家の皆さんに参考になるようにこういう視点で見たらどうかっていうものの見方みたいにいくつか紹介してあります、
はい、
一つはやっぱりその配当利回りが高い銘柄っていうのはどういうものなのか。これはまあその配当利回りが高いだけじゃなくて自己消費率とかも高くてなおかつ経営が安定しているところは、まあ将来その急に無配になったりとかまあしないだろうという、まあ、前提のもとにね、こういうような会社があるよというのをこう弾き出したりしています、
はい、
それからあとはやっぱりその中古型株なんかを中心に、組み入れている投信にはどういうものがあるのかなとかね。それからあと、証券会社とかアナリストとかがこう見てる会社ってのは、まあ、大企業とかですねネームが非常に有名な企業とか多いんですけど実は彼らがカバーしてないようなところに意外と宝の山があったりするところもあって、そういうのはどういうところがあるのかなというような、のをちょっと書いたりしてます。ただまあいずれにしても投資家の皆さんはねやっぱりこの流れの変化をどう考えるかをまずよく見極めた上でいろんな角度から銘柄を選ぶというのは当たり前のことですけど、それはぜひ徹底した方がいいと思います。
そうですね、はい、ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は日本株雪解けなるか万年割安から抜け出す条件でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずはフォーカス面です。会計不祥事決算書に残る痕跡。スマートライフ面新興国初のシグナルをつかめ。材料先読み面です。コード使わず充電スマホ EV で離陸ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。ベリタス経済単語辞典ベリタン、こんなん出ました。さてポッドキャストだけでお届けするベリタス経済単語辞典、略してベリタンです。今さら人に聞けない経済用語をベリタス編集部の皆さんがシンプルに解説します。吉次さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
今回はこちらの方からの質問です。もやもやのちすっきりさん30代男性会社員の方ですね。ベリタンに初応募です。早速ですが MMF ってズバリ何のことでしょうかということです。
これはですね、公社債の投資信託です。で MMF っていうのはマネーマネジメントファンドの略で、
マネーマネジメントファンド、
日本の公社債とかですね、はい、コマーシャルペーパーとか、まあ、そういうのを運用の対象としてこう毎日決算を行って、まあ、預金に近いような商品、としてまあ考案されたんですよね、
はい、
でこれもともとはねアメリカに MMF という商品があってそれを真似して作られたんです、
はい、
このアメリカのやつはマネーマーケットファンドって言われたんですけど、
あ、ちょっと違うんですね。
これはね正確にはねマネーマーケットミューチュアルファンドっていうのが正確な名称で MMMF、
は
あ、M が一つ多い
MMMF ですね。
でこれはそれこそコマーシャルペーパーとかそういう短期証券を専門的に組み入れてほとんどまあその、銀行預金のように普通預金のようにこう取り崩したりできるのでアメリカで非常に人気がある商品だったんですけれども、はい、まあ、日本でもそれを真似て92年頃に作られた商品なんですけど、途中でなんかこう MMF の投資対象にね、
はい、
アメリカの倒産したエンロンの社債なんかが入ってたりして元本割れが起きたりとかですね、そういうリスクがあるっていうことが強く意識されて、
はい、
その後ちょっと人気がなくなっちゃって、
そうです、
今あんまり聞かなくなっちゃったですね、はい、
このもやもやのちすっきりさんはこの方のリスク認識ではこうリスクの低い順に、
はい、
現金、預金、 MMF、 債券、株、こういう認識だということなんですが、それはどうなんでしょうか。
それはまあこの債券っていうのをどう考えるかですよ ね。だからまあ国債と考えれば、
はい、
MMF よりは国債の方がリスクが低いと考えてもいいだろうし、うんうんうん、その債券っていうのはその企業の社債とかと考えた場合は、はい、これはまあ MMF の組み入れられているもの次第によっては リスクが逆転するというところもあるので、まあ、それはその債券、まあ、ボンドというのの性格によりますね。ただいずれにしても元本割れの可能性ということで言えば、はい、株は元本割れの可能性がある、 MMF も元本割れの可能性がある、はい、債券ももちろんある、預金も実は破綻したら元本割れする可能性がある、で現金はまあ確かに元本割れはしないけどインフレになったらパーになるっていうリスクがあるというようなことで、まあその金融商品に応じたリスクはもちろんあるんですけど、そのまあ今言ったような感じでいいんじゃないかなと思います。
ということで、もやもやのちすっきりさん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語をご質問ください。経済のプロであるベリタス編集部の皆さんが分かりやすく解説します。ご応募はラジオ日経のホームページ、もしくはツイッターでお願いします。ツイッターはハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には編集部から日経ベリタスの試読書をお送りいたします。どんどんご質問をお待ちしております。
お待ちしています。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。吉津さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。いや急にその今思いついたんですけど、
はい、
いやさっき大江さんからね、プロ専門記者っていう、
なかなかいい、すいません失礼いたしました。
いいこれちょっと使おうかなと思って
んですけど、あそうですか、
まあよく考えると我が家計も袋専門かなみたいなところ
が
ありましてね、この間ねうちの嫁さんがね、
はい、
突然こう晩御飯の用意しながら、まあ、僕のことパパって言うんですけど、パパ私株買っちゃったって言ったんですよ、
はい、
で日経の記者ってその株の売買は一応禁止されてるんです よ、
そうです
よ、ね、家族も含めて、
はい、
お前それまずいぞと、会社に報告しないでやったらまあクビになっちまうかもしれない、まあ、なんてことしてくれたんだみたいなことを言ったで僕の娘もね、うちのママどうしたのかしらみたいなことを言ったら漬物の株だったんですだからうちはあの、家計もちょっとデフレ気味なので
というお漬物の株で、う
ん、すいませんくだらない話で今急に思い出した。
びっくりしましたよ。それは焦りますよね。確かに
驚いちゃってね、だって全く僕がやってるような金融の世界とは全然興味ない人なんですね急に株なんて言われるとね、
はい、
僕も娘もびっくりみたいな話。
どうした、
そう美味しい株でよかった、
株違いだったんですね、
はい、これあの考えたギャグじゃなくて本当の話
でもそこで焦るっていうのがやはり日本経済新聞の記者さんならではといいますかね、マスコミならではですよね。
はい、よかった。
それではここでリスナーの方からたくさんメッセージをいただきましたので、お名前だけでもご紹介させていただきましょう。田中大輔さん、大将くん、輪ゴムのマジック好きなアラフォーさんそして西川さん、健太郎猫さん、他たくさんの皆さんからメッセージをいただきました。ありがとうございました。輪ゴムのマジック好きってどんなマジックでしょうねさてこのベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。ツイッターでハッシュタグベリモヤをつけてつぶやいていただきますと、そのつぶやきをご紹介させていただくことがございます。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの吉次博士と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。 日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。